それでは3秒持って礼拝を始めたいと思います。なーなーなーなーなーなー、我が愛はなる神よ、その御業は素晴らしい。我が愛はなる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主はあなたが天から御霊を注ぎ、またあなたの御言葉をくださり、この地上に天の御国が伸びますように、まず私たちの心が天の御国で覆われますように、主よどうぞ私たちを王国としてくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。それでは今日の聖書の箇所はルカの福音書の4章31から44節です。それではお読みいたします。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。そこの街道に汚れた悪霊に疲れた人がいた。彼は大声で叫んだ。ああ、ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると悪霊はその人を人々の真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなくその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとは。こうしてイエスの噂は周辺の地域の至るところに広まっていった。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱を出していたので、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると、熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が沈むと、様々な病で弱っている者を抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人から出ていった。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で宣教を続けられた。アメン。はい、それでは今日の箇所をまとめてみたいと思います。今日の箇所はイエス様がカペナウムに下られたところです。街道で教えながら、悪霊に囚われている人々から悪霊を追い出して、そして悪霊がそこから出ていくという、素晴らしい御業が起こりました。またペテロの姑の熱も追い出し、そしてその後も病気で弱っている人々に手を置いて癒し、悪霊どもを追い出されました。はい、それでは今日もまず主から最初に示されることを黙想していきたいと思います。それではできた方からお願いいたします。
私はそのイエス様は命じる祈りを持ってミニストリーをされているわけですけれど、39節40節を見ると病の癒しの2つのパターンがあると思いました。一つは悪霊を背後に感じる熱を叱りつけられるという祈りと、もう一つは一人一人に手を置いて癒されたというこの40節と、それを見極めて対処する必要があるということです。またなぜそのように悪霊を追い出すことができたかというと、32節にあるように教えに驚いたその言葉に権威があったからである。この権威というのはこの聖霊様と一つになった神の権威がこのイエス様にありました。この聖霊様と一体となった働きが力ある働きであるなということを、教えられました。以上でございます。
はい、私もだいたい皆さんと同じですけれども、宣教というのはイエスの権威と力によって悪霊を追い出し病が癒されることでなされていくということに目が留まったのと、それから41節を通して悪霊もイエスがキリストであるメシアである救い主であるということを知っているけれども、神に敵対することを行い、またイエスの権威、この御心を行わないことによって悪霊となっているというところにも目が留まりました。そしてもう一つは42節のところでイエス様はご自身の働きに専念されたということに目が留まりました。イエス様は宣教に専念されて、神の国の福音を述べ伝えることに専念されて、その後弟子たちが養育を行っていったというのを見るときに、使徒たちも養育を行っていったというのを見るときに、それぞれに与えられた役割があり、またその時代その場所にふさわしい働きがあるということ、イエス様は宣教に専念されたなということ、そこにも目が留まりました。以上です。
はい、私はちょっと細かいところですけど40節のに目が留まりました。イエス様が一人一人に手を置いて癒されたというところで、本当にイエス様が一人一人をご覧になって、その個々人の状況をご存知で、そしてこの何かいっぱい人からげにするのではなくて、本当に一対一でその人々に向き合って癒されたんだなということを思わされました。また42節から43節で、特にこのどうしても神の国の福音を述べ伝えなければならないという、このイエス様の決意というか、それが心に留まりました。人々は自分のところから離れないようにということを言うんですけれども、やっぱり福音をまだ聞いてない人々が本当にいるということなので、やはりどうしても他のところでも福音を述べ伝えていかなければいけないんだという、そのようなイエス様のこの優先順位というか、それも含めて心に留まりました。はい、それでは続いて神様がどういうお方であるか、また教え戒め、約束、慰め、示される罪、避けるべき行動などがないか見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、御子に関していくつか教えられました。31節からのところを見ると御子と模範というふうに言えると思いますけれど、毎週の礼拝は必ず会堂での礼拝を行い、そしてその後会堂での教えを教えた後ミニストリーをされたということが分かります。またここでの教訓ですけれど、全く控えであるお方がイエス様であって、このお方が来られるときに暗闇の悪霊は光に照らされて、その場所にはいられなくなり、叫び声を上げて働きを妨害せざるを得なくなるということがここで分かりました。 また今さっき言ったのは38節のところですね。イエス様の模範は街道にとどまってその教えをした後、身近な信徒や関係ある人々のところにまず訪問のミニストリーを行うということです。また39節40節は2つの方法でイエス様は癒しをなされたということがわかります。また42節は全ての働きの元である父なる神様との関係を一日のうちまず第一に置いていらっしゃったということ、そして教訓としてはイエス様はビジョンから右にも左にもそれることなく神様のから派遣された目的をしっかり握り続けておられたということと思います。以上です。
私は41節のところから避けるべき行動として悪霊の手先になってはいけないと思いました。御心に従って御心を行うのが神の民であって、イエスがメシアであることを知りながら、あなたこそ神の子であると告白しながら、人々を実際は苦しめたり、また神の御心、御言葉に従わない生活を送っていると、それは悪霊の手先の生活であるということを、これは避けなくてはいけないと思いました。それから36節から37節で、模範として、宣教は委ねられている権威を行使することで、神の国の到来を告げ知らせるのだということを教えられました。イエス様がここで、持っておられる権威は私たちに今委ねられている、いますけれども、この権威によって、力によって天の御国が勝ち取られているんだということを証しすることが宣教だと思いました。悪霊と罪の力の縛りをこの権威を持って追い出していくことが、宣教になっていくということを教えられました。もう一つ模範として42節から43節で、イエス様がご自身に与えられている使命が何かをしっかりと知っておられるということを思いました。使命の道から決してぶれないという姿が模範だと思いました。まあ、群衆、人々は自分のことだけ、また自分の周辺地域だけを見て、イエス様に留まってほしいと願いましたけれども、イエス様はご自身に与えられている使命をしっかりと悟っていたので、そういった声に惑わされなかったということを模範として学びました。以上です。
はい、私は、32節、36節で、まあ、すでにお話ありましたけれども、その言葉に権威があったと、権威と力で悪霊を追い出していったということで、やはりそれは本当にこのイエス様が神様によって使わされて、そしてまあ旧約聖書では油注ぎということになると思うんですけれど、まあ、新約では本当にその聖が聖霊の力として、聖霊の油注ぎとして現れて、まあ、そこの言葉に権威が与えられて力があったんだろうなということを思わされました。聖霊に満たされるということ、また主が使わせてくださる場所に行くことが、まあ、その力の源だなということを思わされました。また43節で、やはり他の町々にも伝えなければならないという、その場所に留まり続けるのではなく、本当に知らない地域に出ていく必要があるんだということを、もう一度思わされました。はい。それでは、最後に適用の時間を持っていきたいと思います。それでは少し短いですが分かち合いをお願いいたします。
はい、私は43節44節を通して特に心に残った言葉は他の町々にも福音を伝えるということと宣教を続けられたというその言葉です。自分が天から派遣されているということをまず忘れることがないように心に刻むということと、今日どうしようかなと思いましたけれど、ある一人の方の時間が取れそうなので、今日はその1時間ぐらいの場所に出かけて、その方と会って、さらにその地域での宣教を考えていこうと思います。以上です。
はい、私は人々の病の癒しのために積極的に祈っていこうということを教えられました。なかなか日本では癒しや奇跡が起こらないなという、まあそういった思いに何か自分が囚われて、あまり祈らなくなってきたなということを今朝は教えられて、病のまま放っておくこと、また御心に従わないことが、やはり私の心も少し縛られている状況にあったんだろうなと思いました。改めて病のために祈っていこうと思います。以上です。
私は、このデボーションを通して、主の権威によって、御心が語られ、御心が発せられるところには、主の守りがあるということを教えていただきました。今その、主日の御言葉で主は何を語らせようとしているのか、求めていましたけれども、その来られるであろうメンバーにその未信者の方が加わる可能性を踏まえて、ここのところはその未信者向けにのものを備えていたんですけども、今回これではないかというところが、そうではなくて、信徒の方向けの箇所だったんですが、これでいいのかなと思っていたんですが、主が権威によってなされるところには必ず主の助けと守りがあるんだということを教えていただきながらいただいたので、これをヒントにして備えていこうと今日は思いました。以上です。
はい、私は、40節を通して主が一人一人の事情を、よくご存知で、一人一人に手を置いて癒されたということで、本当に苦しんでる人がいるんですが、その人の、その特別な事情があるなということを思わされました。それを本当に、汲み取らなければいけないなと思いました。また、選挙トリップで出てった地域について、本当にそれで終わらせるのではなくて、やはりその他の町々にも続けて神の国の福音を伝えるために、備える必要があるなということを今日の箇所として思わされました。以上です。はい、それでは祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日もイエス様、あなたのそのミニストリーをなされるそのお姿を通して、私たちがなすべきことを教えていただいたことを感謝いたします。主よ、どうぞそれが本当に生かされ、また私たちもあなたの御霊に従って心を行うことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。